街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんの登場です。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日も暑そうですね。
そうですね、ちょっと雲が多いんですけれども蒸し暑くてちょっと暑さがぶり返してきた感じがしますね。
はい、今日はどこにお邪魔しているんでしょうか。
はい、今日は緑ヶ丘2丁目です。京王線の千川駅から北へ歩いて12分ほどのところ、調布市立緑ヶ丘小学校の校長室にお邪魔をしています。
はい、
厳しい暑さが続いていますが、調布市内の公立の小中学校は昨日から2学期が始まりました。こちら緑ヶ丘小学校は今日から給食が始まりまして、この時間は下校の時間になって元気な子どもたちの声が響いています。今日は緑ヶ丘小学校の校歌、緑ヶ丘小学校の歌をご紹介するためにお邪魔をしています。
はい、
というのも現在放送中の NHK 連続テレビ小説エールの主人公小山雄一のモデルとなった名作曲家古関裕而さんが今からおよそ50年前にこちらの校歌を作曲されているんです。今日は調布市立緑ヶ丘小学校校長の鳥居圭先生に校歌についてのエピソードを伺います。鳥居校長先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在緑ヶ丘小学校は13クラス368人のお子さんが通っています。先生から見た緑ヶ丘小学校の特色はどんなところでしょうか。
はい、緑ヶ丘という名前を用いて運動会を緑オリンピック、展覧会を緑ミュージアムというふうに名付けて、子どもたちと一緒に頑張っています。また、お隣に緑ヶ丘児童館があるんですけれど、そちらとタイアップした緑インキャンプといって、校庭にテントを張ってお泊りするような、活動も、地域に根ざした活動として力を入れています。
皆さんの地域と一緒になってお子さんが楽しんでらっしゃるということなんです。ではここから校歌のお話に移ります。子どもたちは普段どのような様子で歌ってるんですか。
はい、とてものびのびとですね、もう自分たちのことを歌っている歌だっていうふうに捉えているんでしょうか。とても元気に歌っていますよ。
今聞いた歌声からも感じますね。さてこの校歌なんですけれども、どのような経緯で古関裕而さんが作曲されたんでしょうか。
はい、ここに50周年の時に作られた記念誌があるんですけど、これを見ますとですね、調布市立の、指導室の方で、校歌をどうしたらいいものだということで相談をしたところですね、成城の小学校の先生をしていた知人の赤坂金雄先生、この方を紹介していただいたと。で、赤坂先生には本校まで来ていただいて子どもたちの様子を見ていただいた上で、この作詞をしていただいたということなんですね。で、曲についてはこの赤坂先生のお知り合いが、古関裕而先生ということで、赤坂先生の方から依頼されたようですね。
そのような経緯があったんですね。
縁があったんですね。
鳥居校長先生は去年こちらの学校に着任をされたということですが、こちらの校歌にはどのような印象を持たれましたか。
はい、まず子どもが主役の歌というところで非常に感銘しました。歌詞の方もですね、今の教育界にすごくぴったりな古さを感じさせない歌詞、もちろん曲もですね、格調高い中で、口ずさみやすい親しみのある歌詞で本当に素晴らしい校歌だなと感じました。
本当にこの子供たちのまさにエールを送っている校歌ですよね。その校歌の楽譜のレプリカがですね、緑ヶ丘小学校の昇降口の前に飾られています。福島県にある古関裕而記念館から寄贈された伴奏用のレプリカなんですけれども、こちらにも明るく元気よくとおそらく古関先生が書かれた文字も残っています。そして校長室にはこちらの今度は伴奏ではなくてメロディーの部分、主旋律の部分だけの譜面が保存されているそうですね。
はい、現物がこちらにあるんですけど、はい、こう見ていただくと先生がね、手書きで、歌詞をの上にメロディーを載せているんだなということがわかるんですけれど、おそらくこれは本当に実際にこう作曲をされている中での、譜面じゃないかなと推察されるんですけど、というのは最後の方にですね、2箇所ほどこう消して直してあるところがあるんですね。で、本校で言うと 輝く丘っていうところを輝く丘にしようかなとか、最後の緑が丘を緑が丘下がらないようにしようかな、ちょっとお悩みになって、こっちがいいかなって書き直した跡が残ってるんですけど、そのぐらいでですね、もう上半分なんかはもう本当にパラーっとこう書き上げて入ってきたよっていうような、はい、小関先生のすごい息遣いや思いが伝わってくるような、気がいたします。
直された部分も消しゴムじゃなくて鉛筆でね、シャシャシャと消されているので、
ね、いや臨場感ありますね。
はい、小関先生のその筆跡からその生まれた瞬間は伝わる譜面となっています。先生、この効果から子どもたちにはどんなことを感じてほしいですか？
はい、歌詞にもメロディーからも感じられると思うんですけど、後ろを向くな振り向くなとあります。未来の希望を大事にして明るく、前進していってほしい。友達と一緒に明るい未来を作っていってほしいなという希望には満ち溢れた、歌詞だと思うので、そのあたりを感じてほしいですね。
そんな素敵な効果なんですけれども、この効果にまつわるエピソードがあるそうですね。
はい、今年3月、卒業式だったんですけれど、皆さんもご存知の通りコロナの影響でですね、卒業式はできるけれども式はやっぱり縮小をして行いましょうということに、なってしまったんですよ。で、校内での1年生から5年生までとも特にお別れの会ができなくてですね、突然2月の末から、学校にはもう来れないということで、卒業式はできたものの在校生との別れができなくて残念だったなと思っていたんです。
はい、
で卒業式が終わった後校庭に出たところですね、隣に立っております児童館の屋上に卒業おめでとうという、垂れ幕が出まして、そこにイラストで虹の絵が描いてあったんですね。で、あ、虹だね、校歌にある七色の虹の立つ丘緑丘ってところだねって思ってたらですね、在校生が集合してまして、私たち全然気がつかなかったサプライズだったんですけれど、大きな声で手を振って卒業おめでとうおめでとうって口々にですね、声をかけてくれたんです。6年生もね、びっくりした嬉しさで手を振り返すような場面があったんですけど、どうも、何か歌を歌おうということになったらしいんですね。で、何を歌おうってなった時にやっぱ出てきたのが本校のこの校歌だったんです。ですから校庭で見上げる卒業生に向けて、児童館の子たちがですね、みんなで声を合わせてこの校歌を元気よく歌ってくれたんですね。で、それに、応えるように、卒業生も手を振るということで、本当にね、心の通い合いが生まれた瞬間で本当に感動しました。
本当に子どもたちの心にしっかり根付いて、そして思い出になった曲になりますね。
そうですね、この歌がもう世代を超えた合言葉になってるなって実感した瞬間でしたね。
さて、昨日から2学期が始まりましたけれども、そのコロナの影響で今年度に入ってからはこの全校児童での校歌斉唱というのはかなっていないんですよね。
そうですね、ちょっと声を出すというのは難しい状況ですので、今は各教室で、テレビ画面を通して、始業式を行って、校歌も放送で流して心の中で元気を歌いましょうということで頑張っています。
感染症対策で今年に入ってから、校歌の斉唱もそうですけど、例年と違う学校生活が続いています。子どもたちの学校の様子はいかがでしょうか？
はい、なかなか、友達と話したり、大きな声を出したりということができないので、逆に友達一人一人を大切にするような、前向きに生活していこうというような頑張る姿がとてもよく見られるとようになったと思います。1学期は長期欠席の子が一人もいなかったんですよ。しっかりみんな学校に来てくれて嬉しかったです。
2学期は行事が多いと思うんですけれども、学校ではどのように子どもたちと向き合っていかれるおつもりですか？
そうですね、市から出ている感染症を防ぐためのガイドラインをしっかり守りながら、それでも今だからできることとか今しかできないこと、これをしっかり、教員たちと話し合って、子どもたちの思い出作り、そしてしっかりとした学習、この2本柱を頑張っていきたいなと思っています。
ありがとうございます。子どもたちが本当に校歌を、みんなで元気に安心して歌える日が待ち遠しいですよね。
そうですね。
今日ご紹介しました校歌緑ヶ丘小学校の歌の歌詞は調布市立緑ヶ丘小学校のホームページに掲載されていますのでご覧ください。では最後に鳥居校長先生からラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、歌詞もあるんですけれど、子どもたちを地域保護者、みんなで教員も含めて見守っていこうという思いが伝わってくる校歌です。で本当に今の本校もそういった寄付が大切にされているなと思います。地域全体で子どもたちを育てていこうという温かい思いで支えられております。この子たちを大切にね、さまざまな資質を備えた子ということでしっかり学校としても育てていきたいなと思っています。いつもご協力ありがとうございます。
鳥居校長先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は調布市立緑ヶ丘小学校から小関裕二さんが作曲をした校歌についてお伝えしました。
はい、ざっちゃんありがとうございました。きっとね、子どもが歌うとどういう風になるのかなっていうことを考えながら小関裕二さんが作ったそんなエピソードも聞くことができました。次回の街角レポートはあさっての木曜日です。鈴木美希成さんが犬の保育園バウビーから届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。